Films Radio。皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の特集はフィールドデーコンテストということでお送りいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで今日も始まりました。今日の相手は JR3QFB39 と、
ジレットゴルフマンインディアタンゴホテルリオと、
はい、JS3QBP タマと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
はい、選手はいはいカンハム2016ということでね、はいはい、東海ハムの祭典に続いて、ね、もう1週間
そうです、ね、
ライトだったんですけどもね、盛大に催されましてね、1日目は4500人、
4000人、
8500人ということで、ね、去年がちょっとね、雨にたたれたのもあったんですけどもね、まあ、去年よりも多くなったということでね、はい、はい、ちょっと、ね、このレポートについてはね、ちょっといろいろと取材とかしてきましたんでね、はい、ちょっとまとめさせていただきたいんで、追ってお送りしますので、またお楽しみということです。はい。はい、からね、先日、総務省から無線従事者の免許の、推移ですね。はい、従事者数が発表されたんですよ。
従事者数ですよね。
はい。はい、平成27年度なんですけども、1山が3万1000人ほど、2山が7万9000人、3山が23万3000人、4山は308万人ということでね、やっぱり4山の方はすごい多いんですけどね。
多いですね。
はい。はい、増加率見ますとね、1山がね、10年前に比べると 28% 増えたということでね、まあ3割近く増えてる。
はいはい。
それから、まあ2山がね、パーセントで言ったら 6% 増なんですけど、まあ4700人ほど増えてるんですけども、それよりもね、やっぱり3山の方がね、まず、37% 増えてると。すごいんですよね。
すごいですね。
はい。人数にしますと8万6000人増えてるという、うん、まあやっぱり1山よりもどんどんもっと多い。まあ一桁違いますよね。多いと。から、あと、4山の方がね、12万3200人。で、パーセントにすると 4% なんでね、知れてると思うんだけども、はい、まあ12万3000人増えたということなんですけども、はい、やはり3山の方の増加率と、やっぱり1山の方の増加率が多いんですよね、これ。
多いですね、
うん。やっぱり人気があるということで、うん、一つは、まあ、一山は先ほど言いましたようにね、やっぱり、ワブンがなくなったっていうのはやっぱ大きい。
大きいですね。
うん。で、一山でも、一応フルパワー出せると。
はい。
から、あと、三山の方にやっぱりね、50ワット、移動50ワット、固定も50ワットですけど、50ワット出せると。うん。だから、ワークバンドの18メガかな。まあ、そういうのもあって、やっぱり、まあ、三山、四山取ったけども、やっぱり、ちょっと、やっぱり三山取りたいなと。はい。いう方が増えてるんじゃないかなと思います。
そうみたいですね。
ね。まあ、そんなんで、やっぱり、人数が増えてる、来るということは非常に、頼もしいと、そんな感じですよね。はい。ちょっと長くなりましたけどもね。今日はね、8月の6日から7日、はい、土日ですね。これにかけて、開催されますフィールドデーコンテスト。このお話をね、していきたいと思います。はい。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで、今日の特集ということでね、8月の6日と 7日に開催されますフィールドデーコンテストについて皆さんで話したいと思います。
はい。はい、
まずお決まりのお言葉ですけども、フィールドデーコンテストって何やねんということで。
はい。
まずは JR 日本アマチュア無線連盟が主催しているコンテストの一つですということですね。
はい。はい、
から、日にちなんですけど、日にちと時間なんですけども、8月の6日の土曜日。
はい。
これのね、普通大体ね、JST の0時から0時とか多いんですけども、はいはい、これ、夕方の18時から、6時からですね。はい、
そうですね。
土曜日の6時から。それから、次の日の日曜日の12時まで。はい。ということでね。だから、夕方、土曜日の夕方始まって、日曜日のお昼に終わると。はい。いうことでね。まあ、あんまり無理せずに行けるかなという感じ
で。そうですね。うん。設営と撤収のことを考えて、ね、そうですよね。そういう時間になってますね。はい。はい、
からあの、まあ、基本的な参加条件なんですけどもね、あの以前は初めの頃は、ね、移動することが、ね、条件だったんですよ、はいはい、でもね今はね、あの常時場所とか、ね、設置場所、いわゆるあの、移動しない局のところ、ね、いわゆる固定局ですね、はいはい、そこでも OK ということで、あのということなんですよね、はい、で、まあ、ちょっとあの移動することによってちょっとあのご褒美がありますんで、
ね、ありますね、
それちょっと後で、はいはい、ね、からね、回数なんですけども、JRL がスタートして、があのこのコンテストスタートして59回目
ということで、59回ですか、
はい、すごい歴史ですね、
ありますね、
来年還暦ですね。
還暦ですね。
はい、ということです、で、あの参考なんですけども、あのこれあの、ね、あのディレクター調べていただいたんですけど、はい、オール J が58回、
はい、
1回少ないかな、
そうですね、
はい、うん、オールアジアが57回、
はいはい、
2回少ないと、で、6メーターダウンですね、
はい、
これが46回ということで、ね、
はい、から全種全、まあ、新しい
ですね、全種全軍が37回ということで、ね、はい、やっぱ一番コンテストとしては古い
かな、古いんですね、うん、だと思います。
うん、まあ、やっぱりフィールドコンテストはね、あの移動して運用しようということで、まあ、いつも家にいてるんだけども外に出て運用しようという、はい、まあまあお祭り騒ぎみたいな感じ、
そうですね、
そうですね、
はい、はい、で特にね、あのやっぱり表に行くということでね、はい、まあ、あのほんまにガチンコね、あの、コンテストする方もいらっしゃるし、
はいはい、
バーベキューしながらね、
そうそう
ですね、
遊びながらね、
どちらかというとそっちが多いかもしれないですけど、
はい、まあそういうふうなところがありますね、はい、ということですね。それから、まあ、後にも出てくると思いますが、ね、まあ、あの、先ほど、あの、移動するということでね、優遇されるところが一つありましてね、
はい、
得点が2倍になると。
そうです。
あの、だから固定して、あの、運用するよりも外に出て、はい、で、電気をあの、発圧とかね、発電とかね、はい、やったりね、やると、やっぱり、あの、点数倍になりますよ、
そういうことですね。
まあ、そういうことがありますよ、ことですね。はい。それから、あの、まあ、先ほど言いましたように、フィールドコンテストということで、はい、あの、まあ、あの、3つの、参加の、まあ、クラスというんですかね、あの、
カテゴリーっていう
か、カテゴリーですね、はい、分かれてるんですよね。で、あの、全体のフィールドコンテストとは一緒なんですけれども、はいはい、3つのカテゴリーがありますよ、ということでね。
はい。
で、まず、フィールドステーション A、まあ、いわゆる移動する局の A ですね、はい、イズフィールドステーション A、はい、これはコンテストの目的で、ね、移動して、移動先には季節の無線設備がないということが必要ですよね、はいはい、
そうですね、
から季節の電源もない、
電源もない、はい、
要するに何もないとこ、
はい、
何もないところに行きますよと、
はい、
要するにどっか他の人のシャックにお邪魔してちょっと貸して閉じるのがダメです、
それはダメよということ で、それでも、ね、は
い、
移動用になっちゃいますけど、
そうなんですよね、
それはダメよと、
はい、 そうですね、それがフィールドステーション A ですね、
ですね、
から同じくフィールドステーション B なんですけども、はい、これはね、あの他のシャックに行ってもとにかく自分の家、あの固定、固定かな、要するにポータブル
いいよと、
で行けば移動してばいい、
場所設置場所でないとこへ、
そうですね、
はい、行けばいいと、
そういうことです、
それが B ですね、
はい、
それ、
はい、
からホームテーション、ホームステーション、
はい、
ということでね、いわゆる常駐場所設置場所、こっちからの運用ですね、
はい、
まあ、この3つのカテゴリーに分かれますということですね、はいはいはい、で、あの先ほど言いましたようにね、何回も言ってね、あれですよ、フィールドステーション A ですね、
はい、
要するに何も電源も無線設備も何もないところに行ってやると、
はい、
これがね、総合得点が2倍になるという
、そうなんですよ、
ね、ご褒美がある、
最後にこう家計数で2倍になります
ので、ね、そうなんですよね、はい、はい、まあ、やっぱりまあ、あのフィールドでなんでね、外に出るというのが、まずスタート、
はい、そうですね、
まあ、一番の基本になりますんでね、
はい、はい、
あの結構ね、あれ夏休み、これ8月の、あの、まあ、今年はね、8月6日7日ということで、はい、本番夏休みのど真ん中なんでね、うん、あの特に学校と学校のクラブですね、まあ、休みなんでね、まあ、そういうのが結構たくさん移動して、夏休みの一つの、あの、行事としてね、やってる方多いですね。はい。だから、あの、部の活動としてね、やっぱり学校同士で、うちは今年はこんだけやってよとかね、まあそういう成績を残すということでね。
はい、そうですね。
うん。そういったあと、やっぱり、あの、無線、まあ、あの、これ学生さんにも限らないんですけども、無線機を設置したりね、アンテナの設置、調整をするという、そういう経験、そういう機会なんですよね。
いい機会なんですよね。
うん。
はい。
あの、どうしてもね、固定だとね、家に自分でまずアンテナ立てて、もうそれが大体そのままずっと使えますんでね。
はい。何でも使っちゃいます。
はい。だから動いていって、アンテナを立てたり、下ろしたり、ということなんですよね。
いい経験になりますね。
はい、そうなんですよね、
はい、
まあ。そういう意味であれですよね。例えば非常通信という考え方すると、まあ、急にね、何か起こった時に無線機を持っていってアンテナを作らないかと。
は
い、
あ、そうですね。
そういう経験の、まあ、一つの、はい、ね、元にもなるか
なと思います
ね。
はい。はい、
から、最初言ってましたけど、特に社会人のクラブですね。まあ、おじさん連中というふうに言ったら、ちょっと怒られますけど。とか、あの、コンテスト前にあるクラブの方、
はい、
そういう方を覗きますとね、ある種ガチンコで、コンテストとしてはそんなことやってる暇ないんですけれども、実はバーベキューとかね、いや、キャンプしながらとかね、
はい、
そういう行事を兼ねてやると。だから、あの、行事をそこの、フィールドデーに組み合わせて、どっかにキャンプ行ったと。で、その時の傍らで、無線をすると。
ついでにやると。
はい、まあ、どっちがついてるかがね、はい、難しいところがあります。まあ、それはその、クラブの方々のね、考え方次第ということですね。
はい。はい。はい、
まあ、そういう意味でね、行事を兼ねた移動運用されてる方が多いと思いますね。
はい。はい、
で、まあ、現実はね、現実というかな、どのクラブでもね、無線が過ぎて過ぎてという方がね、数名でね、
はい。
その他は大勢が大体ビビバーベキューをしたいなというのが、
はい。そうです、ね。
それは多いんですけどね。
はい。はい。
でも、まあ、とにかく外に出てね、まあ、アマチュア無線という一つの、やりから、ね、趣味っていうかな。
趣味で、はい。
うん、その中でやるって非常に面白
いですね。
面白いですよね。
はい。
で、次にね、移動運用っていうと、やっぱりね、はい、アンテナ持っていかない立てなあかんし、まあ、無線機持っていくらいいにしても、電源どうしようかなと、結構、いろいろと、悩むんです、まずね。
ありますね。
うん。でも、まずはね、例えば、ハンディ機で。
はい。
やると。結構移動運用ね、UHF、VHF の
はいはい、
2メータとか430ですね。
はい。
で、FM とか DV モードとか、そういう方多いんですよ、結構。
多いですね。
うん。で、要するにハンディ機持って行って、もう山のてっぺん登ればね、
と思うんですね。
もう立派な移動機。
はい、そうですね。
で、電源も中のバッテリー使ってたら、これも、
はい。
商用電源じゃないしね。
は
い、
そうですね。
うん。もう完璧に、ステーション、フィールドステーション A です。
A です。
うん。だから、まあ、高いところ移動すると、まあ、先ほど、ディレクトおっしゃったようにね、ハンディ機の付属アンテナで十分飛びますんでね。
結構飛びますよね。うんうん、はい。
で、高いところというとね、まずやっぱりね、移動運用とか言って山を連想するんです
ね。はい、そうですね。
建物の屋上とかね。
あ、から、そうか。
そう。で、川の堤防の上とかね。
はいはい。
川とか水あるとね、結構反射の仕方とかちょっと変わってきてね。
そうですね。
結構飛ぶときあるんですよね。
川の堤防が意外と飛ぶんですよね。
そうですね。
はい。
もう意外、案外ね、
はい、
身近にあるということですね。
そうですね。
うん。うん、から、まあ、ハンディはまず一番お手軽かなと。
はい。そう
ですね。次に、モビル運動ですね。
あ、車ね。
車、はい。うん。これだとね、車で移動するとね、電源はもう車についてますんで。
はいはい。
これいわゆる商用電源とかじゃないんで、これもフィールドステーション A になるんでしょう、これね。
得点2倍。
はい。得点2倍。
はい。
で、屋根の中なんで雨が降っても大丈夫。
はい、そうですね。はい。
私はいつもこれです。
あ、やっぱり、ね、なるほど、なるほど。
はい。
ちょっと前半のね、最後にね、ちょっと大切なこととかね、はい、ちょっとそれを簡単にやりたいと思うんですけども、
はい、
まずアンテナをどうやってあげるかということなんですけどもね。うん。で、まぁ、あ、HF とか、波長のアンテナ、長いアンテナどうしてもね、長いポールとかね、いろんなものいるということなんですけども、最近車で移動したとき、タイヤでね、ポールを挟む機材みたいな、
ね。そうそうそう、ありますね。
はい。
う
ん、あれ結構便利ですよね。
便利ですね。
そうですね。
うん。
はい。で、あと、他のところの木を利用するとかね。
はいはい。
車2台以上やったらね、もうそのポール同士の間とかね。
あ、いいですね。
うん、そういうことですね。
うん。うん、
なんかはい、ディレクターなんか経験があるそうです。
あ、そうですか。
苦い経験ですか。
苦い経験です。学校のクラブで移動したんですよ。
うん、
で、先輩の車で行ったんですけど、うん、まあ、発電機を抱えて、
うん、
みんなで勢いよと出かけたんですね。
うん、
でもね、アンテナポール忘れちゃったんですよ。
えらいこっち
ゃ。その頃はまだ斜めがのダイポールだったんで、
うんう
ん、なんと斜めがのダイポールが地上高2メーター。
うん、
全然飛びませんでした。もう聞こえない、飛ばないでね、全然ダメでしたね。ま
あ、やっぱり準備かな。
そうですね。準備ですね。
そういう経験を何回も
すると
楽しいんですよ。
そういうことですね。これ忘れられません。
失敗しないですからね。
はい。
それからあと、まあ、バッテリー使うときにですね、やっぱ発電機発熱。はいはい、これ、音うるさいんで、まあ、自分もうるさいのありますから、近所迷惑というのもあります
ね。ありますね。
そういうとこも気をつけないといけない
で
ますね。はい、から、虫対策。どうしてもね、夏場で外。で、発電機は電気つけるの。
虫
寄ってきます
ね。寄ってきます
ね。まあ、そこへの対策ですね。
はい。
それから、運用中の表示というのもやっぱり必要ということでね。
はい。
なんか怪しいものがなんかスパイでもおるんちゃうか。うん。
周り一般の方なんでね。
そうなんですよ。
変な思いをさせないとか、うん、ご迷惑かけないというのは必要だと思いますよね。
そうですね。
まさに必要大きいですよね。それからもう一つね、大切なのがあってね、アンテナに触れないようにしておくというか。
あ、そうですね。危険ってね、書いておかないためですね。
まあ、ハンディ機ぐらいになると、だいたいラバーアンテナでね、触れないんですけども、うん、HF のアンテナとかになるとね、たまにやっぱり導線とか使うんで、
はい、
裸になる場合があるんですよね。
はいはいはい、
だその時に当然、触らないようにしないといけないけど、触れないようにしとかないとね。
そうです
ね。まあ、先ほど、リュウさんおっしゃったけど、一般の方もね、いらっしゃるんで。
は
い、
そうですよね。
はい、そういう方も、そこはやっぱり注意しないといけない。
注意が必要ですね。
うん、はい。まあ、そんなことですね。
はい。Radio。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。まず最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア8月の13日14日埼玉市大宮区、 9月の24日25日川崎市幸区、東海エリア9月3日4日名古屋市中区、近畿エリア8月13日14日京都市右京区、9月の17日18日堺市北区。以上、第4級アマチュア無線基地の標準コースです。次に第3級の短縮コースです。これは4級をお持ちの方が対象になります。まず関東エリア、8月28日川崎市幸区、9月の10日茨城県土浦市。次に信越エリア、9月17日長野県松本市、東海エリア9月4日静岡県三島市、近畿エリア8月6日大阪市北区、8月28日京都府福知山市。以上が3級の短縮コースです。次に、プロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師のご紹介です。第3級が9月の11日川崎市幸区、10月の15日東京都目黒区。第2級陸上特殊無線技師、9月の3日4日千葉市中央区、10月の8日9日東京都目黒区。以上がね、この8月9月10月、ね、はい、アマチュア無線とプロの資格の
ご紹介です。
ご紹介です、はいはい。この他20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会を開催することができます。プロはまあどちらでも結構です。どちらの資格でも開催できます。職場、サークル、学校などで人数が まとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合は03-5431-5732、東京03-5431-5732、こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、九州企画からのお知らせでした。
JAA と CDY、平塚、ニックネームはサンデートーク、ハムのラジオ。
はい、今週の特集ということでね、はい、フィールドデーということで、ね、はい、まあ、日本のフィールドデーについて、ね、お話ししたんですけどもね、まあ、今日本の手ついたのがね、はい、実はアメリカでもね、フィールドデーコンテストっていうのやってるんですよね。
ありますね。
はい。まあ、先ほどのフィールドデー、日本の場合なんですが、私もちょっと大阪ではあんまやってないんですけどね、横浜にちょっと単身赴任してた時にね、はいはい、私の広北区にいたんですけれど、はい、横浜市の広北区なんですけどもね、広北の方にね、いわゆる非常通信協力会とありまして、はい、これ広北支部なんですけど、はいはい、でそこがねいつも近所の山に登りまして、ね、山でも小さい丘ですけど、
フィールドデーの
フィールドデーのですね、はい、うん、そこ行ってやるんですよ。
はいはいはい。
まあ、その時もね、まあ、先ほど言った要するに、自分はどこそこの誰べであるという、はいはい、表示もしながらね、やるんですけど、はい、結構面白い。で、まあ、そういう意味で非常通信の、まあ、訓練も兼ねてなんですね。はいはい。うんうん、やっぱりアンテナに、ね、張ったりね、
はい、無線機設置したりね、発電機を動かしたりですね、
うん、まあ、そういうこともやってたんですけどもね、はい、でアメリカは割と結構ね、そのフィールドデーというのは非常通信などの訓練のための移動運用兼ねてるということが、ね、はいはい、結構あると。
そうですね。そうですね。
ね。でアメリカにはではね、そういう訓練で、まあ、自分たちが訓練するというだけじゃなくて、ね、はい、一般の人にアマチュア無線に目を触れてもらういい機会だと。いうことがあるんで、
外に出ますからね。
はい。で、日本でこれないんですけどもね。はい、こういうアマチュア無線でこんなことやってるよということをアピールすることで、ボーナスポイントがもらえる仕組みがあるという。非常に素敵ですよね、
これ。いいですね。はい、まあ、活動しろということですよね。そういう活動もね。
うん。これちょっとこれディレクターはね、探してく、はい、調べていただいたんですけども、はいはい、ちょっと重要個ほど、そういう事例があるんですよね。はい、まずメディアパブリシティ。
はい、
これ地域のメディアとかに広告するということ。はい、やっぱりこういうコンテスト
新聞に載せるとかね、うん、テレビに出すとかそういうことですね。
そういうことやりましょうということですね。から2番目にパブリックロケーション、
はい
はい、これなんか公共の場所、はい、ショッピングセンターと公園学校等で運用すると、は
い
は
い、目立てっていうことですよ ね、
意図的に一般の方に目の届かない場所にしてやると、
う
ん、
そうですね、はい、から3番目にはパブリックインフォメーションテーブル、
はい、
一般の方に向けたパンフレットを配布したり、
はいはい、
来訪者に記帳してもらうなど、はい、公表のテーブルを設置する。
はい、そうですね。
うん、まあ、ちょっと来た方に、ちょっとここ、サインしてよと。
そう、
来て
よ。来たよ、ビジターのね。
そうですよね。
チェックしてます
、まあ、そういう感じですよね。
はい。
結構いろんなことやってるんですよね、これね。
やってますね。
まあ、まだまだあるみたいで、これ、はい。4番目が、メッセージオリエンテーションとセクションマネージャーということで、はい、これはコンテスト期間中に、まあ、その地域の支部長とか、市場通信コーディネーター、はい、こういう方いらっしゃるんですよね、はい、市場通信コーディネーターっていうこと
ね。ARES とかあるんですけどね、
はい。そうですね。はい。はい、まあ、そういう方に向けて、そのクラブとか参加してる人数、どこでさ、移動してるかとかね、はい、まあ、先ほどの ARES ですか、
はい、
うん、アメリカの、エマージェンシーサービス、
はい、
アマチュアレディオエマージェンシーサービスですか、
ね、はい、そうです、
ね、これデカ、ね、教えてもらったんですけど、うん、なんかこれ災害発生時 のアマチュア無線 のボランティア組織だそうですね。
ありますね、うん、はい、
はい、まあ、そういうところ、まあ、そういうところに、メッセージを送るということ、と、うん、まあ、こういうことやってますよ、はい、ということですよね、はい、うん、からメッセージハンドリング、
はい、
これメッセージのハンドリングってどういう
ことですか、ね、多分そういったメッセージを、うん、もらって中継するようなことをするんですね、
ああ、なるほどね、はい、
うん、伝言ゲームやれって
、ね、はい、そういうことですね、
ああ、なるほど、
はい、はい、うん、
それからあとちょっと今まで趣向があるんですけどね、オルタネートパワーということで、
はい、
これいわゆる 100V の日本でやった向こうは 220V です、
アメリカは
110V とか、はい、110V、ね、ちょっと違いますけどね、はい、いわゆる商用電源、
はい、
とか、それからの化石燃料による発電機って書いてますけれども、はい、いわゆる、ガスとか、
ペトリウムとか、うん、ペトロリウムとかいう言い方してますね、
はい、まあ、そういうふうな発電機、要するに火力発電機とか、まあ、まあ、はい、まあ、そんな大げさなものはいらないですけどね、まあ、そういうもの以外の電源を使用する、はい、ということは、ソーラー、はい、風力、水力、メタンガスとかいろんな、はい、
そういう自然エネルギー使いなさいよと言って
る、そういうことですね、
そういうことですよね、
はい、はい、
うん、まあ、そういうことを使ってるということはやっぱり、まあ、
進んだ考え方ですね、
はい、うん、それからWO が AW ブレゼンというのがあるんですけども、はい、これは WO が AW にこのコンテスト期間中に、
発信される
広報を受信する、はい、ということですかね、
はい、そうです、うん、アメリカの ARRN のヘッドクォーター局、うん、中央局が電信の練習用だったりするんですけども、うん、そういうのにブリテンを送るので、
あ、なるほど、
それを受信して、はい、添付して提出するとボーナスポイントが出
ると、なるほどですね、
はい、
いっぱいあるんですよ、ルートね。
はい。
エデュケーショナルアクティビティボーナスということで、はい、まあ、いわゆるアマチュア無線に関する様々な教育的な活動を行う。
はい。
うん。エデュケーショナルアクティビティですね。やっぱりそういうアマチュア無線に関することを皆さんに、まあ、教えてあげようというか、
はい、
まあ、広報するというか、
ね、そうですね。
うん。活動を行うという感じですね。
はい。
からサイト、ビジテーションバイアンエレクテッドガバメンタルオフィシャルというなんかちょっと堅苦しい方なんですけど、
は
い
は
い、招待した、政府とか自治体の関係者の方々がその、はい、移動運用しているところを訪れる訪問するということらしいですね、
そうですね、うん、例えば市長さんに、うん、ぜひこう見学に来てくださいって招待して来てもらうと、うん、ボーナスポイントが出ると、
そうですよね、
はい、うん、これ多分顔つなぎのためでしょうね、
そうですよね、
はい、そうか、そういうのはあるんですね、
はい、
うん、ちょっとよく似た感じなんですけども、サイトビジテーションバイヤー、リプレゼンタティブオブアンエージェンシーということで、はいはい、この先ほどの ARES ですね、
はい、
関係者。
会社
ですね、
はい、
例えば赤十字とか、旧西軍。
旧西軍って集まらね。
旧西軍
ですね。そうですね。
はい、はい、
で近隣の非常時の対応責任者とか、はい、法執行機関等とか、はい、まあ、いろんなそういう、まあ、ARES に関係した方々がそこを見に行くと、
はい、
訪問するということで、
それでまた、やっぱりこうね、顔つなぎのためだと思いますね、
うん、そうですね、そうですね、
はい、
うん、からこれ11番目なんですけど、フィールドでユースパティシペーションということで、はいはい、これ18歳以下の若い方が運用すると、
そういうことです、
やっぱり若い方にやっていただこう
と、ね、これがやっぱりアメリカでも悩みなんでしょう、
そうだと思います、
そうですね、
ね、
うん、12番目にソーシャルメディア、
はい、
クラブの移動運用について Facebook、Twitter 等で広報すると、
はい、
うん、こんなことやるよと、
う
ん、
そうですね、
いう感じ
ですね、今時の PR ですね、
SNS 使いなさいということです
ね、そうですね、
はい、からセーフティーオフィサーボーナスということで、はい、ARRL の定めたチェックリストに基づいて安全チェックをする担当者を置くと、
はい、
うん、まあ、そういうふうなこともやっぱりチェックリストをきちっとやって、
そう、安全をちゃんとチェックすることをやってますということで、ボーナスポイントですね。
はい。
それ、
ね、はい、から最後にね、ゴータステーション。
ゴータステーション。
これは私は初めて聞いたんですけどね。
はい、
これってまあ、一つはなんか前のフィールドで、1年前のフィールド以降に免許された方によるオペレーション。まあ、要するに、はい、
新人さんということですね。
新人さんですね。はい。はい、それから、ちょっとこれからは私も知らなかったんですけど、免許が切れてしまった方によるオペレーション。
はい。
はい、
アメリカの場合は、うん、第三、免許のない方の運用も監視下で、うん、そのコントロールペーターの監視下でできるので、
う うん、だ免許切れてしまった方とか、それからもともと免許を持ってない方、
はい、
うん、まあ、今までアマチュア無線やってない方も含めてですね、
まあ、経験してくださいということですよね。
だから、まあ、いろんな他細かい規定があるらしいんですけども、はいはいはい、要は電波を出してみようと、
はい、そういう教育があるんですよ。
うん、免許を持ってる持ってないに関わらず、うん、まあ、そういう外で、電波を出してみることを経験するということですかね。
はい、そうですね。ゴータっていうのは Get on the air。
ああ、なるほどね。
はい、
電波に乗ろう、出よう、そんな感じですよね。
そういうこと、空に出て空に飛び出そうみたいな感じですから、
みたいな見えますよね。
はい、だから電波を出してみようという局を設置して、それで運用するとまたボーナスポイントが出ると。
やっぱり日本とアメリカの、まあまあ、環境の違いともありますけれども、はい、まあ、やっぱりもう一生懸命というか、まあ、遊びながら含めて、
はい、
電波を出してみようと、そんな感じ
だね。はい、そうです
ね。あんまり堅苦しく考えない方がいいですね。
はい、そうですね。候補してね、うん、やろうという機会がよく出ているというのがアメリカの力則ですね。そうですね。
は
い、
これらのことを見たら、やっぱりアマチュア無線化はアマチュア無線の広報官なんだな
って。ああ、そうですね。
この考え方ってやっぱり日本にも、日本でもこの考え方、はい、大事なのかなっていう、
ね、そうですね。もっと広げたいですね、はい、日本でもね。
取り入れていきたいというかですね、はい、広めたいですね。はい、
ね、
そうですね。
はい。では先週、先々週とね、東海ハムの祭典とか頑張ったんですけど、まあ、次、ハムフェアありますけど、どんどんなんかアマチュア無線の人口増えてるような気がするんですけど、
ね、そうですね、うん。少しずつね、なんかね、
少しね、はい、
認知されてるような気がします。
はい、はい、まあ、そんな感じがしますね。
はい。
はい、ということでアメリカの話したんですけども、まあ最後に最初前半でもね、ちょっと触れましたけどね、はい、井戸上野さんにちょっと注意していただきたいこととかね、守っていただきたいことをちょっと2、3、はい、挙げさせていただきたいと思いますね。で、まずはね、アマチュア無線化だけがそこで移動運用してないということをちょっと認識しておいてほしいと、はい、いうことですよね。他一般の方とかね、例えば、まあ、電波の飛びそうなところでいいとこなんですよ、大体ね。
あ、そう。見晴らしがいいですよね。
そういうところがね、はい、いろんな方がいらっしゃるということ。まあ、その方々に迷惑をかけないというのが。はい、OK ですね。から、そこの場所を使うのに許可がいる場合があるんですよね。
はい、そうですね。う
ん、その前、移動する前に下見をしておいてほしいなということですね。
はい。
それから、これ無線の当たり前のことなんですけどね、渾身妨害を与えないようにということで、うん、特に放送局とか山の上に登るとね、放送局中継所とかありますんでね、はい、そういうところには必ず妨害を与えないようにということがね、重要ですね。
そうですね、アンテナとか見ると周波数とか分かると思いますよね、はい、日本アメリカ無線化ならね。
そうですよね。
だから近い周波数とか、それをちゃんと見た方がいいと思います。
はい。はい、から、移動運用を行うんですから、当然、移動しない局の、免許ではやったらダメよと。
はい。
うん。移動局の免許が必要ということと、はい、それからオーバーパワーは現金。
はい。
まあ、これはもう別に移動だけじゃないんですけどもね。もう、これでオーバーパワーのもう絶対
ダメです。50ワットですから。最大でも。
はい。
はい。
はい、から、仮設アンテナにあるんだよね。急な天候の変化に備えて、ね、しっかり支えておかないと。
あ、そうですね。危険ですね。
そう。最近の竜巻とかね、トップとか多いですね。
多いですね。
多いですね。はい。それから、コンテストなんでね、まあ、先ほどの、一般の方もいらっしゃるということでも通じると思うんですけど、はい、ついつい大声になっちゃうんですよね。
そうですね。あとモール、はい、モールスの音がうるさかったりしますね。
そうなんですよ。はい。はい、だから、特に無線をしない方とか、まあ、同じメンバーでもね、そういう方に迷惑にならないように。はい。ということでね。はい。から、最初に日本もちょっと言ったんですけど、アンテナそのものがね、裸とか、はいはい、それから50ワットとかもおられますので、触るとね、はい、ちょっと危険な場合がありますのでね。
はい。
そういうところにはね、アンテナに触らない、容易に触れないところに設置するということはね。
はい。
はい。注意していただきたいと思うんですけど、まあまあ、ごたごた言いましたけども、特に構えなくてもね、移動運用はね、楽しめますので。
そうです。
まあ、本格的にね、準備して参加するのも楽しいかと思いますんでね。ぜひ皆さんもね、挑戦してみてはいかがかなと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
この際は JA8DHR、JA8 デルタホテルロメオです。ハムフェアに来ました。ジャンク1も持ってきたんですけど、今楽しんでます。ハムのラジオよろしくお願いします。
はい。ということで、お便りのコーナー。
はい。
たいと思います。今日もね、お便りいただきましてね、ありがとうございます。
ます。
ご紹介いたします。まず最初のお便りです。JL2SRP 高島さんがいただきました。
ありがとうございます。
はい。初めて投稿いたします。ということで、ありがとうございます。7月10日開催の東海ハムの祭典のブースにて、パーソナリティの三京さんとディレクターの吉原さんとお話しさせてい
ただ
き
ました。
感激しました。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、以前にもね、西日本ハム部屋等でお顔を拝見させていただきましたが、お忙しい様子でなかなかお会いする機会ありませんでした。
ませんでした、
はい、すいませんドタバタしてますけど、はい、横からお声かけいただきましたらね、はい、何もでも喋ります、
はい
はい、ハムのラジオは楽しくまた勉強になる内容で毎回配信させていただ
きます。
ありがとうございます。この番組を聞き私の呼んでいたハムライフに新しい風が吹き込んでいただき、上級ハムの仲間にもできママハムの私にぴったりのモードであるデジタルモードの JT を日々楽しんでいます。
ありがとうございます。よかった、
はい
次の目標は私にとって敷居の極めて高い CW での QSO ですが目標の達成は難しいかなと思います。いつの日になるやらって言いますけど、リオさん、あんまり気にしなくて、とにかくやってみるということ
です
ね。
やってみることです。
はい。はいはい、
もう慣れれば、はい、できます。
はい。はい、あと私が言うのはいつも怒られてますから、ね。まあ、今後とも。
そうですね、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。次のお便りです。JF2FIU 丸川さんがいただきました。
はい、ありがとうございます。
サンキューさん、リオさん、こんばんはということでね、はい東海ハムから、カンハム、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。特に吉原さんにはお金とからいただこうと思っていたサインをいただきたいということでありがとうございます。
すいません、みっともな
しさんに
申し訳ないです。
あと、リオさんだけ残ってるんで、
私残ってるんですね。
ハムフェアに行ったときはね、リオさんのサインいただきます、はい、そういうことなんで、ね、
はい、喜んで、
はい、でチャンスがあれば、三田さんと相原さんもいうことに、はい、まあ、ちょっと予定がはっきり分かる、うん、多分来ると思うんで、
三田さんは確実に来ると思うんですけどね、はい、
相原さんがどうなるか、
分かんないですね、はい、
ちょっといろんなスケジュールあるんでね、また近くなれば分かると思いますんでね、はい。から吉原さんに提案したんですけども、はい、テーマはゲストさんだけとのトークだけでなくそれを事前に発表してリスナーさんからのお便りをいただくのはいかがでしょうか。
そうい
う意味でね、最初、はい、初めにいろんな方のね、家計運賃やノウハウをお聞けるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、早めにテーマ決めるよう
にしますね。リスナーさん方の番組になろうかと思いますということですね、はいはい、ありがとうございます。はい、ということでね、お便りありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。はい、次に水戸市内での講習会の予定をお伝えいたします、はい第4期アマチュア無線技師の標準コースです、9月の17日18日、これはですね茨城県水戸市の茨城県職業人材育成センターこちらの方であります、はいお申し込みお問い合わせは富永ハムセンター、電話番号が 029-221-827 029-221-827から3級の短縮コースですけども、これ4級をお持ちの方の1日のコースということで、はい、これ8月の7日です、はい、茨城県水戸市茨城県職業人材育成センター、はい、4級と一緒ですね、一緒のところですね、はいはい、お申し込みお問い合わせは富永ハムセンターまでお願いいたします、電話番号が 029-221-8217 029-221-8217 こちらの方に、ね、お電話でいただけたらと思います、はい、
もう来週なんでもしかしたらいっぱいになってるかもしれません、
ね、はい、はいはい、ぜひぜひ、お申し込みいただいたらなと思います、
はいはい、
プロの資格も QCQ 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM までお聞きいただく以外にもインターネット系のサイマル放送でもお聞きいただけます、サイマル放送を、ね、スマホで聞くときはリスンラジオ、Android、iPhone どちらでもございますので、ね、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました、フィールドで、ね、皆さん参加して頑張ってくださいということで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと
はい、JS3QBP タマと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。Shame, shame.
切りできる